ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんお疲れ様です。疲れてます。フォトスクランブル
疲れてるのは私たちだけかもしれません。
あ、そうです
ね。聞いてる皆さんは元気かもしれない
で。あ、そうですか。
はい、半助です。今、何分前ですか？ 15分とか20分ぐらい前に帰宅されたのかと思うんですが。
あ、まあそんな感じです。
相変わらず、ご多忙な様子で。僕はですね、連休後半の日月と、京都大阪に行ってまいりまして、京都でサイクリングイベントで、今年、はい、引退を発表した、三船正彦選手という、自転車選手と、はい、ファンの人が、サイクリングしましょうということで、木津川をね、走ってきました。
はい。
で、まあ、走れる人と、まあ、そうでない人と、コースが二つ設定されていて、はい、まあ、がっつりとテレテレと二つコースがあったんですが、まあもちろん私はテレテレの方で参加させてもらったんですが、当初ね、コースが発表された時には20キロちょっと、30キロまで行かないっていうぐらいの距離ですっていう設定だったんですよ。で、まあサイクリング、川沿いの木津川の、サイクリングロードが中心で、若干最後に坂がありますという感じだったんですが、はい、どうも、キロとマイルを間違えていたということで、実際に行ったらですね、40キロぐらい。でもみんな、ヘトヘト。
誰が間違え
た？三船選手。まあ、それは後のネタだったみたいで、実際は、みんなで昼食をとって、がっつりと、テレテレと、その、三船選手は最初、がっつりのコースで、走って、食事の後、テレテレのコースで、みんなで走りましょう、みたいな、設定だったのが、まあ、食事をしたところから、スタート地点に戻って解散するとこまでの距離が入っていなかったらしいんですけどね。だから結構ね、皆さん、なんか、後半はヘトヘトになっている方も多く、まあ僕もそうなんですけど。まあただね、すごい、その三船選手が、チームを持っていて、そのチームの人たちがみんなサポートについてくれたので、前に一人、後ろに一人、で、まあ途中、真ん中の様子を見てくれたり、曲がるところでこう立ててくれたりとかっていう感じで、かなりしっかりサポートされてくれたんで、すごいなんか、安心して走れるというか、結構総勢70名かなんかですごい状態になってましたけどね。京都で、一休寺、一休さんが、だというお寺とか寄ったんですけど、うん、はい、もうそこに自転車がもう鈴なり状態になって止まっていたみたいな、ね、そんな感じではあ
った んだ。
で、まあ翌日サイクルモードという自転車の見本市みたいなのがありまして、はい、そこへ行って、まあ一日、まあクリラジさんのイベントなんかもありつつ、もう金曜、ん？金曜じゃ、土曜日の夜か。土曜日の夜9時まで仕事して、10時ごろ出発をして、月曜日の、というか火曜日か。 火曜日の3時頃びっちりでした。
ああ、
まあそんな感じで、連休を過ごしました。ですね、早速入っていきたいんですが、まずメールをご紹介しておこうかなと思います。
はい、
辰巳さんの方からメールをいただいているので、ちょっと待ってください。
はい、
辰巳さんあれですよね、
はい、来ていただく
ね、はい、ブログで、
あ、はいはい、
またお越しいただいてたんだねっていうのを拝見したんですが、はい、いただいております。はい、辰巳さんからいただいたメールで、これ一個前かな、今回もフォトスクランブルの配信聞かせていただきました。依頼された撮影場所で目の前に割り込んで撮影されてしまった話、こんなこともあるんですねと。私はあまりそのようなことはないのですが、この前の旅行では映そうとした正面から携帯でこちらを撮影しているのがモロに入って後から笑いましたと。あ、これありますね。僕もなかったような気がします。はいはい、それはそれで面白い絵になりましたがと。カメラの設定の話ですが、私も天候でカメラレンズは決めています。ほう。私も通常の人混みなんかはコンパクトで、ただしストロボ発光を止めていますと。それよりもコンパクト三脚や壁、柱なんかを使います。はいはいはい。また通常使うカメラは ISO100 を超える、極端に画質が、あ、100を超えると極端に画質が落ちるし、ISO 感度とは全く使いません。画像サイズもコンパクトでは M が基本、 L にしても画質が向上する場合がないためです。画質、はい、一眼では話が、違ってきて、基本は L ですね。仕上がり設定はニュートラルが基本、コントラストは一段落としてますと。理由はスノーさんと同様ですねと。ホワイトバランスは、とっさの時を考えて、オート、晴天なら晴れモードですねと。これを決めるのは、雑誌でプロの方の設定を参考にさせていただいて、あとは自分の経験で決めましたと。ニコンでもスタンダードはスタンダードじゃないですよって。
ああ、そう。やっぱりそうなんですね。
うん。やっぱそうなんだ。あ、そっか。キャノンはスタンダードじゃないってお話があったんですよね。
はい。
はいはいはい。続きまして、もう一ついただいています。これどっちだったかな、こっちか。はい、こんばんは、辰巳ですということで、写真の値段の話いろいろと考えさせられますね。絵画については街で画廊があっても、画廊もあって売買されていますが、写真についてはせいぜい観光地で観光写真ぐらいで売買されているものを、全く見かけません。まあ、あってもポストカードが売られてるぐらいでしょうかと。そういう文化がないということでしょうねと。その代わり、写真館で子供の写真を撮ってもらったりするのは盛況のようです。ああ、そうですよね。それは言えてますね。小関さんのカメラを世界一送り出しているカメラ好きの国民としては、やはり自分で撮ってしまうのではというお話は一つ的を得ているなと思いましたと。ああ、でも確かにそうですね。ポストカードとか売ってるけど、あまり写真を売ってるのは見ないっていうのもそうですし、写真館では、ね、結構お金をかけて、
はあ、そう、すごいお金かけて。
子供の写真や。まあでもそれも、写真館も厳しいっていう話も以前ありましたけど、なんかチェーン展開しているのところは結構人が入ってたりっていうのはありますよね。うん、はい、ということでいただきました。いつもありがとうございます。今回スノーさんの個展の総括的なお話もあるので、そこでまた 出てくるかと思いますが、またよろしくお願いいたします。ということで、本題の方に入っていきたいと思います。誰でもアーティストから、行きたいと思いますが、スノーさんの個展が無事終了したということで、その総括をだとお話をいただければと思いますが、今回は前回にも増して作品は売れていたように、はい、思うんですが、はい、人の入りはどうだったんですか？
人の入りも、まあ結局1ヶ月やってたので、
はいはい、
数えてはいないんですけれども、うんうん、まあ、神戸町に書いていただいた人は、7、80はあったのでは
ないかと。ほうほうほうほう。
あれ、1ページ何人書けるのかな。まあ、10人は書けるんだっけ？ 10 人書けるとして、
うん、
そのぐらいはあったような気がします。
おお、そうなんですね。はい、
まあ、あとはもうどんどん、チラッと見ていく人は、
うんうん、
まあ、たくさんいらっしゃるので、
はいはいはい。
まあ、かなりの数が、来ていただいたと思うんですけれども。
うん、そっかそっか。はい、まあ、はい、そうですね。名前まで書いていかないけど、さらっと見ていくとかっていう方は、結構いらっしゃるの。
ええ、あそこが、まあ、貸しギャラリーもあり、
うんうん、
貸し子さんもありなので、
うんうん、
立ち寄る方は多いですね。
うん、なるほどね、はい。なんか反応とか前回とこう違った感じとかってなんかありますか？
そうですね。まあわかりやすかったんじゃないかとは思います。
統一したっていうこと。
統一したということで。
はいはいはい。
はい。だから、割と反応は良かった。と思いますね。はい。あとは、まあ一応とりあえず、額がいいって言った人はいなかったっていう。
なるほどね。ちゃんと作品のお話だけ。
はい。あとガラスを外したので、
うんうんうん、
なんか、ちょっと違う感じ、今まで何回か見に来てた人もちょっと違う感じだね。思ったらしく、
うんうん、
まあやっぱガラスを外したのは正解だったかなと。
ああ、そうですね。それは僕もなんか最初気づいてはいなかったんですけど、
はい、
なんか違う感じがあったんで、
はい、
うん、よかったのかもしれないですね。
ガラスを外したというのは、額のガラスを外した。
そうですね。もう作品がむき出しの状態ってことですよね。はい。はいね、はい、なるほどね。そっかそっか。このドジシリーズは、
はい。
引き続き、やられる予定ですか？
うん、そうですね。なんか、次から次へと、これ、こういうので、ま、やったら面白そうっていうのが、
うんうん。
アイディアは、どんどん出てくるものですから。
はいはいはい。
はい。
じゃあもしかすると、風景じゃないドジシリーズも出てくるかもしれない。
うん、まあ、まあ、いろいろですね。
お
う、ただ一年に一回やろうと思うと、
うん、
かなり制作期間ってそんなにないですよ。半年もなくなっちゃうので、
うんうんうん、
ね、結構辛いっちゃ辛いですね。
おお、そうなんだ。
置いたって全く新しいことからやろう、新しいテーマっていうか新しい切り口でやろうと思うと、
うん。うん、そっかそっか。
え、
ちなみに前回から今回ってどれぐらいの期間があって、 ったんでしたっけ。
いや、ちょうど1年ですね。
あ、そうなんだ。
はい、ちょうど1年です確か。
あ、そうなんだ、もう1年経つんだ。
そう経つ。
小関さん今回は行けたんですか。
いや、今回は結局時間作れなかったんです
よ。ああ、そうかそうか。なんか小関さんから見たこの前回との違いとかもちょっと聞いてみたかったんですけど。
そうなんですよね。なんか気がついたら終わってて。
あの逆に長いとそうだったりするんです
ね。ああ、なるほどね。まあ、じゃあ、前回よりはとりあえず、全般的に良かったという感じが。
あと、あの、余談ですけど、ポストカードを作ったんですね。
ああ、はいはいはい。
うん、割と売れてくれたので。
ああ、そうなんだ。
はい。
へえ。どれぐらい枚数出たんですか。
まあ、割と売れたって言っても12、3枚なんですけど、ね。
はいはいはいはい。
多分。
種
類をたくさん作ればよかったんですけど。なんか、種類作る暇がなくてですね。
ああ、なるほどね。
まあ、なんかこう売れたら、あ、これはきっと売れた作品が、は、いいんだろうっていうことで、売れた作品からポチポチ作ってたんですけど。
はいはいはい。なるほど。そう、そうだ、小関さんに聞きたかったのが、なんか、今回見て、はい、その、印画紙の質感っていうか、印画紙に焼かれた時の質感に近いものって、インクジェットでどこまで再現できるんだろうとか思って、聞いてみたかったんですよ。
暗室の下手な人よりうまいプリントは作れる。
おお。
けど、
うん。
暗室の上手な人のプリントには勝てない。
ああ、はいはいはい。
っていうあたりのラインが、今のインクジェットじゃないかな、というふうに見ております。
おお、なんか、それっぽくじゃあ見せられるんですかね。
うん。結構いい線は行くんですけど、そこから先をどうやってもなんか越えられない壁みたいなのがあるんですよね。
ああ、はいはいはい。
結局それは何かっていうと、濃度の問題なのかなっていうふうに考えてて、
はいはい。
最大濃度、
うん、
真っ黒の部分っていうのは、まあ、要はインクを全部吹いたような状態で生成される黒っていうのが、
うんうんうん、
銀塩のきっちり焼いて、こう、黒く締めた時の黒に、
うん
いまいち届かない
んですよ。なるほどね。
紙を変えることなんかで随分良くなってきて、まあだいぶ2、3年前に比べればまあ良くなってきたんですけど、
うんうんうん、
それでもなんかちょっと食い足りないっていうか、見る人が見るとそういう風になっちゃうんで、
うんうん、
そこはどうやったら超えられるもんなのかなっていう、もしくはもう全然違うもんだよなっていう。
うんうんなるほどね。なんか、大野さんの写真展にお邪魔させてもらった時も、なんか、インクジェットですかっていうお話があったとかいうのを聞いたんで、結構近いものが出せるのかな、とかって思ってて。
そうですね。なんか見る人が見ると、うん、やっぱりバレちゃう。
なるほどね。なんかすごい、スノーさんのやつが小さいサイズの今回作品で統一されていたんですけど、なんかよーくやっぱ近づいてみるとその質感っていうかね、なんかそれがすごく味があっていいなと思って。
うん。
うん。
まあそうですね。あれと同じ大きさにインクジェットで出しても、
うん、
ああいう風にはならないとは思うんですけどね。
うん。いや、うん。うん、あれと一緒にはならない。とは思うんですけど、あれにどこまで近づけるんだろうかなっていうのがすごい気になってて、うん、
小さいプリントの方が不利だと思います、インクジェットは。
あ
っていうのはやっぱり理由があって、うん、 インクジェットって拡大していくと点が見えちゃうんですよね。
はいはいはいはい。
ルーペ使ったりすると。
うんうんうん、
あとはもうあのインクのにじみとか見えるわけですけど、
うんうんうん、
あの、銀塩のプリントの場合っていうのは銀粒子で生成されてる画像なんで、
うん、
拡大して見えるんですよ、ちゃんと。
おー。うんうんうん。
なんか一番わかりやすいのが、いわゆるあの、コンタクトプリント、ベタ焼きって言われてるものがありまして、
はいはいはい。
要はその、フィルムで言うと、その印画紙をそのままフィルム乗っけて、焼きつけたもの。
うんうんうんうん、
似たようなものを、フォトショップなんかでもコンタクトシートなんていうコマンドで作ったりできるんですけど、
はいはい。
それで刷ったものは、ピントの確認ができないんですね。うん
ああ、はい、はいはいはい。
ルーペで拡大すると、その、結局解像、出力解像度の分の、
うん、
ドットないし、うん、インクの点だけが見える。
うんうんうん。
で、銀塩のプリントですと、うん、ピントの確認できるんですよ。それ拡大することによ
って。ああ、そうなんだ。
だから、大きいものであれば、うん、案外差は出なくなる。
はいはいはいはい。
当然拡大、ネガからの拡大率っていうのもね、うん、ある程度超えちゃうと、やっぱり光学的に厳しくなってくるんで、
うんうんうん、
そういうところとインクジェットで比べれば、パッと見はわからないんだけれど、
うん、
逆に L 版ですとか、うんうん、2L 版ですとか、そういう小さい版になってくると、
うん、
ちゃんと手焼きやったものと、
うん
細部の表現っていう点ではちょっと厳しくなってくるのかなと。
なるほどね。そっかそっか。まだどうしても作り方が違うから同じものっていうのはもうできないんでしょうけどね。
そうですね。構造上違うものなんで、もうそれは似せるっていう方向で考えちゃうとちょっと苦しくなるかなって。
なるほどね。そっかそっか。やっぱりそういう意味でもその銀塩ってそのプリントっていうのはその商品としての価値というかね、
うん、
芸術作品としての価値っていうのはやっぱ高いものになっていくわけですよね。
はい。
で今回も、まあ、前回もそうだったと思うんですけど、はい、いわゆるあれはエディションを切るっていう言い方でいいんですか？
あ、そうですね。10限定と。はい。
一応それは、作家さんの信頼関係として、それ以上はもうプリントしませんよっていう。
そうですね。うん、はい。ことで、まあ、作家さんというか、その、ギャラリーが管理している。
うん、あそういう感じになるんだ。ギャラリーさんが管理するという想定。
まあ、まあねまあ、ギャラリーを通じて売っているので。
あ、そうかそうかそうかそうか。
僕が個人的に同じものを、うん、エディション外で売るということは、それはやっちゃいけないということで。
そっか、それは作家側から見ると、要は、ギャラリーとの、なんか、ある意味契約というか。
まあ、そうなります。
もう、これ以上は売りませんよっていう約束をしてっていうことなんですね。はいはい、
まあ、そうですね。
そっかそっか。で、まあ、その、枚数を決めて、それ以上は刷らないというところで、はい、まあ、また価値が上がると。でも、そういう意味ではやっぱり、1万円スタートでしたっけ？
はい。
っていうのはやっぱり破格ですよね。
まあそうなんですけどね。はい。うん。
なんかそう。
まあ、そもそもあんまり儲けようと思ってないっていうのは変ですけど、別に余裕があるわけではなくて、
うん、
まあちょっと宣伝っていうのも兼ねているので、
うん、
でいつまで宣伝やってんだって話もあるんですけど。
小関さんなんかもプリントはされ、今してるんですか、焼くのって。
もうやらなくなってからしばらく経ちますね。
うん、
引き延ばして思っていたのはもうかなり前の話になってしまうので。
うん、 円でその焼くのと、そのプリンターで、いわゆるプリンターさんっていう作業で、
はい、
で時間的にどんな感じなんですか。例えば
お金をもらうっていうことで言うんであれば、インクジェットの方が手離れは早いかな、うん、
ああなるほどね、
思いますね。やっぱり神経を使わないで済む部分っていうのがあるんで、
ほうほうほう
ある機械の管理さえできてれば、ある程度数字見て、このぐらいの3になるっていうのは読めますよね。
うん、ああ、でもそれはもうそこに行くまでの経験っていうのは、膨大にあれがあるわけでしょ。試行錯誤して。
それはそうなんですけど、その、まあ、インガシプリントだと必ずテストが入って、調子を判断して、で、焼きの方針決めて、で、実際焼くと、その方針通りに焼けるかどうかがわからないと、そういうのがついてもありますんで、やっぱりその一枚作るまでのその時間のかかり方っていうのは、やっぱ全然違いますね。
どれぐらいの差があるんですか。例えば一枚、あ、ちなみにスノーさんは今回の作品、はい、まあ、作品ごとに多少違うとは思うんですけど、だいたい目安として1枚焼くのにどれぐらいの時間がかかるんですか。
いや、焼くのはね、そんなに、そんなになんですけどね、15分とか20分で焼ける場合もあるし、まあ、30分ぐらいかかることもあるんですけど、トータルで考えると、乾燥までね、まで考えると、結局、乾燥とフラットニングって言って平らにする
作業があ
るんですけど、
うん、
あと、レタッチと言いますか、スポッティングといって、ちょっと修正もするわけなんですよ、ね。それを入れるとね、まあ、何時間でしょう。まあ、軽く、4、5時間はいっちゃうし、乾燥とフラットニングを丁寧に、やろうとすると、ずっとそこについてなきゃいけないみたいな、ついてるというかね、感じなので、半日かかり、一枚にかかる、まあ常に手を加えてるわけじゃないんですけど、完成までにやっぱ半日ぐらいはかかってるって言っても、いい、オーバーな表現ではないと思います。
うん、でもそれは、なんだろう、例えば何枚かを同時にできる部分もあるわけでしょ
う。
一枚ずつなんですか。
いや、乾燥はね、結構気を使うんですよ。だんだん生乾きになってきたところで、おもしを乗せてとか、はいはい、紙を変えてとか、紙というのはその吸い取り紙です
けど、
それを変えて、で徐々に、吸い取らせていってっていう。
いや、じゃあ本当に半日で1枚仕上がるって感じなんですか。
まあそうです。まあそれ連続してやってるので、あれですけどね、次が次へとやってるので、結局まあ、暗室作業何枚か、何カットかプリントしたら、ずっとそれを、その、最後にその乾燥が完全に終わるまでずっと やり続ける。で他のことはできないですね。
はいはいはい。ああ、でもやっぱそう考えると、その写真の手なんてすごい安いですよね。だってそれ撮りに行くのだって時間もお金もかかってるわけじゃないですか。
そうですね。まあそうなんですよ。それを言い出したらきっと1枚10万円とかになっちゃうんですよね。
ああ
大きさ関係なしに。
はいはいはい、はい。なるほどね。まあでもかといって、その真剣にそのインクジェットでプリントしようとすると、それはそれで結構大変なんでしょう。
まあ大変だったのは、僕も実際に2回ほどインクジェットでフルデジタルでやってるんで、正直言ってインクジェットの時は何回でもやり直せるから、何回でもやり直しちゃって、もう嫌だと思ったんですけど。
そっかそっか。ああ、なるほどね。ああ、まあでもなんか、やっぱ1万円とかっていう、まあ値段設定が難しいっていう話も前回ありましたし、まあ僕は聞いた中でも、ね、デパートみたいなとこで売られると、上限が1万6千ぐらいだとかっていう話も聞きますが、やっぱそうするとすごく、なんか写真の値段って安い、っていうかね、もうちょっと評価されてもいいかなっていう感じはしますが、なるほどね。はい。まあ、無事、個展も終了して、好評だったということで、ますます、第3回、4回と楽しみになってきたと思います。はい、まあ、本当はちょっとその、ギャラリーでなんか楽しいことができないかというような話もしたかったんですが、ちょっと話が伸びたので、誰でもフォトグラファーに行きたいと思います。はい、
ギャルリドゥミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは、銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で、銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品をぜひ銀座で展示してみませんか？お電話は03-3574-7218、 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、誰でもフォトグラファーですが、今回はスノーさんが野球を取りに行ったと。これ前回チラッとお話ししたんでしたっけ？
はい。
はい。神宮球場。
はい。
はいはい。
はい。神宮球場は、正式には明治神宮球場って言うんでしたっけ？明治神宮ってつくんでしたっけ？
ごめんなさい、僕は全然わかりません。
あ、そうですか。もうちょっと、初めて、あれを、どこにあるんだっけとか言ってしまって。
え、青山のあたりから入ってくるところですよね。はい、はいはいはいはい。
小関さんは、時々野球見に行くんですよね。
ああ、今年はちょくちょく行きましたね。
おお、そうなんだ。へえ。
なんだかんだで3回ぐらい行ってたのかな。
おお。
3、4回。うん。
うんうん。
はい。
それはプロの野球？
です。
おお。
そうなんだ。いや、僕は東京六大学野球部の一つの学校を、
うん、
まあこれは、なんて言うんでしょう、卒業アルバムの撮影だったので、
はいはいはい。
とりあえず雰囲気が、応援席とかね、
うんうん、
別に誰々っていう選手をこういう風に撮ってくれとかそういうんじゃなくて、
うんうんうん、
雰囲気を撮りに行ったというか、
はいはい、
そういう素材を撮りに行ったあれ仕事なんですが、
うんうんうん、
はい。まず、明治神宮球場にたどり着けませんでした。
ああ、
行きにくいんですよね、なんかね。
手前にラグビー場があるんじゃないですか。
あ、そうなんだ。
あそこ
神宮外苑自体が広くて。
はいはいはい。
外苑前で降りてね。
あ、はいはい、青山の、側にあるのはラグビーなんですね。
ラグビーなんですね。
はいはいはい。
で、そこでね、同じ大学のラグビー部が、
ほうほう。
ほぼ同じ時間に試合があった。
で、あ、そうなんだ。
はい。その、ね、こう、対戦、何々、何時から第2試合、誰々、どこどこ対、 ここ、うんうんうん、そこそこって書いてあるの見て、うん、あ、ここだと思って、あれ、で、それにしても開始時間聞いたより30分遅いなとか思って。
はいはいはい。
ラグビー場で、その待ち合わせをしてたんですけど、ラグビー、あの、自分は野球場のつもり。
はいはいはいはい。
ところが、ラグビー場だったという。
ああ、そうなんだ。はいはい。
そのくらい、そのくらい野球知らない私がですね、
うんうん、
取りに行ったわけなんですけど。
おお。
はい。あの、で、実はね、野球そのものは大学生の時に、高校野球の、
うん、
地区予選じゃない、県大会っていうのを、全部取るっていうか、
うん、
その、まあ、あれ、非常にたくさん出るんで、
はいはいはい、
全部は取れないんですけれども、
うんうん、
まあ、もう3分の1か2分の1ぐらいは取るっていうバイトが、実は、写真で初めての。
ほう。
あの、仕事だったんですね。まあ、大学生の話なんですけど。
うんうんう
ん、まあ、それから久しぶりっていう感じで、あまりにも久しぶり。
久しぶりっていうには偉い。
偉い。はい、まあ、あの、去年とかはね、一昨年から、うん、あの、女子、大学の女子野球っていうか、あれ、大学って言わないのか、野球の女子の、
うん、
あるじゃないですか。
はいはい。
リーグ。
うん、
あれの撮影にも、まあ、行ったことがあるんですけど、その時はもうなんか、全然まだマイナーなので、
うん、
もうそこのチームの人から、
うん、
あのダグアウトっていうんですか、選手がいるとこ、
うん、
こっから撮っていいよって言われて、そこに入ってそこから撮ってたんですけど、
はいはいはい、
だからもうなんか、こう選手が待機したりとか、いろいろやってるのをもうバッチリ撮ってたり、
うん、
できたんですけど、今回は、うん、あの、まあ、神宮球場ですから、うん、あの、写真席はもう記者証のある人しか入れないっていう。
はいはいはい。
当然といえば当然なので、
うん、
あの、観客席からですっていうことで、
うん、
観客席、応援席とかから、なんですけど、
うん、
あの、ものすごくセキュリティが厳しいんですね。
へぇ、そうなんだ。
びっくりしました。
ほうほうほう。
あの、まず応援席はもうあの、そこの大学の人しか入れないっていうか、
うんうん、
そこの大学の応援団っていうかね、関係者しか入れないっていう。大学生と。
うん。
うん。ということで、まあ、まあ、僕の場合はその仕事で行ったので、
うん。
こう、腕章もらいまして、あと撮影っていうバッジをもらいまして、
うん、うん。
それだと、はい、入れるんですけど、一般の人は全然ダメなんですね、あそこに。
あ、そうなんだ。応援席って一般の人入れないの？
うん。
へぇ、
びっくりしました。もう、あの、あれが、紐が張ってあるんですよね。
うんうんうん。
めっちゃダメって。
うん。
で、それであとは、まあ、そうなると一般席から取るしかないんですけれども、まあ、うん、一般席と言いますかね、金網の裏側から撮るしかないですけど、
うんうんうん、
まずね、レンズがね、やっぱりね、報道の関係者の人は大体もう300ミリ以上というか、
はいはいはい。
まあ、あれは一体何ミリついてんだっていう感じですよね。でっかいやつ。400ミリ以上なのかな。
お
で、どんどんと言いまして。
うんうん、
結構、今も女性のカメラマンも多いんですけど。
はいはい。
小柄な人が、
うん、
すごい大砲みたいな白いでっかいレンズを持って、
はいはいはい。
よっこらせとか、バックネット裏とか、で、
うん、
どんと構えて写真を撮ってたんですが、
うんうんう
ん、なんか僕なんか70、200ミリ、70、200なんで、
はいはいはい。
ああ、なんかアマチュアみたいだね、とか。応援席をね、撮る専門の人がいるんですけれども。
はいはい。
うん。それは多分、第六大学、こう、野球の、
うん。
あれなんですね。なんと、オフィシャルというか。
うんうん。
そういう人はもうひたすら、割と短めのレンズで応援席ばっかり撮ってるっていう感じで。あとは、
うん、
報道の人は、野球選手ばっかり撮っているのは当然ですけれども、
うんうん、
あとちらほらとアマチュアのカメラマンと、
うんうん、
あとはその大学の野球部の 記録の人だと思うんですけれども、
うん、
なんバックネット裏とかから、
うん、
ビデオで、
うん
うん、ひたすら回してましたね。記録をつけながら。
はいはいはいはい。
うん、まあ、そういう感じで、
うん、
ちょっと違った世界だったんですけれども。
そう、どんな感じですか ?70-200 で撮れるもんなんですか？
ね、貼り付けばなんとか取れますね。あの、カラビナで、
はいはいはい。
ちょっと離れてしまうと、あのフェンスの、うん、あの、カラビナが見えてきちゃうので、
うんうんうん、
もっと望遠レンズなら大丈夫なんでしょうけど、
うんうん、
なんかだいぶは、もう一番前の座席に座らないと、
うん、
あの、カラビナが見えてしまうので、
うんうんうん、
まあ幸い空いてたんでね、よかったんですけれども。
うんうん、じゃあもう、70-200でもじゃあ。
まあなんとか、投資とかは、
うん、
全身、横位置で全身ちょうどいいかなっていうぐらいには。
おー、なるほどね。
はい。
それはもう、200で、まあ、エクステンションつけて。
いや、エクステンション、最初つけなかったんですけど、やっぱりちょっと表情とかアップで撮りたかったんで、つけましたが、
うんうん、
天気もあんまり良くなくてずっと曇りだし、うんうん、試合が2時くらいから始まって、
うん、
5時くらいまでかかったので、
うんうん、
どんどん暗くなってですね、
うんうん、
ちょっと辛かったですね。途中最後、照明もつきましたし。
うんうん、それはデイゲームなのにつけなきゃいけないぐらいだったってこと？
いや、まあ、5時ぐらいになったらやっぱり暗くなりますね。
ああ、そうかそうか。
そうですね。まあ、曇ってたっていうのもあるんですけど、ちょっと雨がちらつくような感じで。
そうかそうか。エクステンションつけると、上半身ぐらいできる、
はい、いや、そこまではいかない。
いかないんだ。
いかないですね。
不
審ぐらいから。バックネット裏からだとやっぱり遠くなる、投手も遠くなる、
うんうんうんうん、
し、一番近いのは、あそこなんですけどね、なんていうんでしょう、報道の人が、こう、いる、うん、ところのそばが一番近いとは思うんですけれども。
うん、報道のいる人、報道がいる場所ってどこにあるんですか？
ダグアウトの内側ですね。うん
ごめんなさい、ダグアウトっていうのは僕よくわかんないんだけど。
はい、選手たちがいるところです。
ベンチ？
ベンチ、ベンチ、ベンチ。
ああ、はい、はい、はい。の内側。
ベンチの内側、はい。
お
で、
はいはい、
はい。そこが一番近いと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこの上っていうか、そこの隣みたいなところで、金網に張り付いてたんですよ。
うんうんうん、そこそこ。
ええー。まあ、最初ちょっとどうやって、これはどうやって撮ったらいいんだって、すごい、あれだったんですけど、まあ、うん、数十年前の記憶を呼び起こしてですね。
うんうん、
まあ、回が、2回ぐらいの時には一応ちゃんと、うん、なんとなく型、絵になれるように、シャッターを押せるようになったんですけど、
うんうんうん、
最初はやっぱりね、投手の、モーションの速さについていけませんでしたね。
ああ、早いんだ、やっぱり。
早いですね、やっぱりね。で、うん、まあ、500分の1秒ぐらいだろうとか思ったけど、500分の1秒でも、ブレるんですよ。
おぉ。
車体ブレが起きるんですよ、やっ
ぱり。はいはいはい。
でも、あんまり速くすると今度つまんなくなっちゃうので、
うんうんうん、
ある程度こう、ブレてる方が、ね、スピード感出ますから。うんうんうん、あと、フォーカスの位置、特に投手の場合は、体が、顔が思いっきり前に出る
ん
ですけれども、
うんうんうん、
まあ、そこら辺をどこに合わせるかっていう、
うん、
最初に立ってる位置で合わせても、
うん、
合わせたら投げてるところはもう全然ピント合わないですから、
あーそうですよね、
うんうんうん、先に顔がこの辺に来るだろうっていうところに合わせておいて、
うん、
で、シャッターを切るという、
うん、
あとは そう、両目で見るっていうのに、なかなか、うん、両目で見ないと本当にダメなんですよね。座席とかも、そうですし。一塁側から撮るときにですね、
うん、
右目で投手を見て、左目でファインダーを見て、
うん、
このバッターの方、バッターをファインダーの中で確認するっていう見方をしないと、
うん、
右目でファインダー見て左でしまうと、もう、いつ球が飛んでくるかっていうか、投げられてるか、全然わかんないので。
ああ、そっかそっかそっか。なるほどね。
ことをしなきゃいけないしって、まあ、かなりいろいろ独特な撮り方をしなきゃ。
そっか。小月さんは見に行った時に撮ったりとかするんですか？
つっても、そんなに長いもん持ってるわけじゃないんで、
うんうんうん、
まあ、お遊びですけどね。
うん、
観客席から撮るんだと、200だと多分ちょっと足んないんですよ。
うんうんうん。
で、あとは内野のいい席を撮れるかどうかっていうところにかかってる感じかな。
ああ。
うん、私が学生の時に、やっぱり友人でよく野球場を撮りに行ってんのいたんですけど、
うんうん。
そいつらはね、まあ、35ミリでと、フィルムで撮ってたこともあるんですけど、サンニッパー。
うんうん。
と、あと、テレコンつけてましたね。足んなくて。
サンニッパに足してる
んだ。プラステレコン。
ああ
。実質400ミリぐらい。
ほう。
450とかかな ?1.4 つけて。そういうので、
うん、
で、1600のフィルム詰めて、一段増刊してとか。まあ、ナイター撮ってたせいもあるんですけどね。
うんうんうん。
そういう感じで撮ってましたよ。
へえ、なるほどね。おは、サンニッパに、さらに足さないといけないんだ。
あ、今の、ABS-C のやつであれば、300ミリあれば。
あ、そっか。1.6 倍だからっていうことですね。
ね、
ああ、なるほどね。
まあ、外野は全然ダメですよね。
もう話にならないぐらいの。
点になっちゃうから。
そっかそっか。
守備は取れないよな、とかいう。
まあ、あとは野球場にもよるんですけどね、形状がかなり変わるんで。
そうなの？そんなに違うんですか？
ああ、変わります。観客席からの高さ。
はいはいはい。ま
あ、球場によって変わってくるんですよ。
へえ、そうなんだ。
低いとこなんかは本当に、特に神宮なんかはかなり低い方に入るんですけど。
低いですね、うん。取りやすい方だと思いますよ、神宮は。うん、
へぇ
ドームだとか。
ドームとかは、そう。
もうなんか見下ろす感じになるんで。
はいはいはい、はい。
取りにくかったりします。
なるほどね。そっかそっか。球場によってもまた、その、距離感とかが変わってくるんですね。
うん、そうですね。
へぇそっかそっか。まあでもなんか、野球っていうとね、子供の野球の試合を撮るとか、そういう機会とかもあるかと思うので、
はい、
なんか、ご参考になることがあればと。
とりあえずほら、右バッター、左バッターあるじゃないですか。
ああ、はい、はい。
どうかわかんないけど。
うんうん、
あれはね、対応できないですもんね。もう、まあ、この回は、あれだろう、左バッター、まあ、例えばね、上位だ、うん、打線だから、
うんうん、
やっぱり上位打線は左バッターが多いので、じゃあ、一塁側に行ってるかっていうふうにはできるんですけど、ひょいっとね、代打で右が来たりとか。
はいはいはいはい。
そして一人じゃやってられねえっていう話もあるんですけどね。
ああ、なるほどね。
だから、まあ、あと、投手なんかも、横から撮ってるのと正面から撮るので、正面ってね、バックネットラックと全然違うし。だから、まあ、多分、報道のところで、そこをちゃんと抑えたいと思ってるところは2人とか3人とかカメラマンいるんだろうな。
まあでもそうでしょうね、一人じゃ
一人じゃ
物理的に無理っていうところはありますもんね。そう
そう、さらにこう打ち上がるとかも取りに行かなきゃいけないんで、応援団とか、
はいはいはいはい、
応援団攻撃がね、良くなって、攻撃がこう、ちょっと波に乗ってきて、うんうん、もうこれは戦数が入るかもしれないっていう時に、やっぱり一番応援団が頑張ってるじゃないですか。
あ、まあそうですよね、うん。
これはどっちを取ったらいいんだ。本当に。体が二つ欲しいみたいな。
ああ。そっかそっか。
まあ、あと応援団はやっぱり取り応えがあって、面白かったんですけど。うんうん、
へえ。
でもあれはね、普通の人は取れないみたいですね。
あ、そうなんだ。
まあ、普通の人っていうか、うんうん、いわゆる盗撮みたいのがあるらしくて。
あーあー、なるほどね。
ギアガールとか。
はいはいはいはい。
かなり、衣装が、あれなので、
うんうん、
露出度が高いっていうのもあるし、
うんうんうん、
あそこの、なんていうんですよね、階段とかに、盗撮は犯罪ですとか言ってポスター貼ってありました。
うん、そうなんだ。
はい。
あ
だから、そういうね、あれで、六大、大学の、あれで、こう、チアガールとか、隠し撮りしてると、
うんうん、
応援団の怖い、怖いお兄さんは最近はいませんけれども、
うんうんうん、まあ、
もう親とかがすごいので、
うんうんうん、
不警戒とかが、ものすごくあってるので、そういうところ囲まれそうな気がしますけど、
うんうん、
何やってるんだ。
そっかそっか。まあ、じゃあそのためにも、そういったなんか、
そうそう、
バッチリとかそういうのがあるってことなんですね。そっかそっか。
まあ、あと、でもまあ、応援団を見るっていうのも面白いかもしれないですけどね。すごく、はい。ああ、六大学ってこうなんだってびっくりしますね。
へ
ぇ。未だに昔ながらの応援団。けれども、
そっかそっか、はい、まあ野球、僕も野球ごめんなさい見ないでよくわかんないんですけど、いやなんか、
うん、
面白そうは面白そうですね。い
や面白いと思いましたね。いや試合そのものはちょっと投手戦で、
うんうん、
取る場所がないっていうか、その、いい絵になる場所がないっていうか、
うんうんうん、
みんな、打たせて、まあ、打たせて取るっていう感じで、
うん、
みんなフライになっちゃうんですから。
はいはいはい。
はい、フライとか、なんていうんでしょう、うん、ボテボテのゴロとか
うんうん、うん、
になってしまって、唯一点が入ったのも、こう、あれなんですよ。なんていうんでしょう、犠牲フライみたいな感じ。
ああ、そうなんだ。
うわ、見せ場がないよ、これは。ほとんどだから、投手ばっかりから、うん、
あ
とキャッチャーがちょこちょこ。
はいはいはいはい。うん。でも、その、前に、ちょっと話があったと思うんですけど、やっぱりその、はい、いじれたら、その被写体もいじりたいとか、その光すらコントロールしたいとかっていう話があったんですけど、スポーツ写真ってもう完全に、成り行きじゃないですか。
成り行きです、
ね。そういうのはどうだったんですか？
やっぱりだいぶ違和感は。
ああ、やっぱそうなんだ。
うん、ありますね。
うん。
まあ、でも多分あれは慣れっていうかね、あれだと思うんですけど、やっと終わりぐらいになってきたら、ただ撮ってるだけじゃダメで、
うんうん、
例えば、投手がこうストライクが入ってほっとした瞬間の顔とかね、あと、キャッチャーがだんだんちょっと2-3になってキャッチャーが焦ってきてる様子とか、カウントとかね、あとベンチに帰ってくるとき、うまい具合に、例えば三者凡退で帰ってきたときに、
うん、
すごく、やったっていう顔をして帰ってくるとか、そういうのが見えるようになってくると、
うんうんうんうん、
とりあえず自分で、撮るべきものっていうのが見えてくるので、
あ、はいはいはい、
回を追うごとに面白くなってきたんですが、
あ、う
ん、まあ、そういう試合だったので、あまり、こう、いいっていうか、わあ、これは面白かったっていうところはなかなか撮れずに終わっちゃったのが、ちょっと残念ですね。
そっかそっか。はい、ということで、まあ、スポーツ関係、 またなんか機会があったらそんなのお話も紹介していただけると面白いかなと思います。はい、ということで、ハンスケの相談コーナーに行きたいと思います。今回はちょっと短めにというか、ちょっと使ってて気になっていたことがありまして、どうもね、30D と Mark III を同じ場所で使って撮ろうとしたときに、明るさの条件がなんか違うような気がするんですよ。同じレンズで、同じ場所で撮影しようとすると、はい、30D の方が明るい条件になる。
はい。
で、Mark III に同じ使ってたレンズを移して撮ろうとすると、シャッタースピードが1段、2段とか。遅く
そんなに違うんですか、
露出の上がりに影響っていうのが出てくるかどうかですよね。実際それで露出系の数字はともかくは、その映ってるもんがそのぐらい目に見えて変わってたりするんですか。
わからん。それは何、撮影条件を一緒にして撮ってみて比べた方がいいってこと。
単にその露出系の、あれですよね、評価速攻の、考え方が違うだけっていうのも考えられるし、
要はアルゴリズムが違うということで、ほうほうほう。ずっとね、それが気になってて、なんか、要は暗い時にやっぱ気になるんですよね。30D で撮れてたものが、Mark III に変えたら、ISO 感度を上げなきゃいけないぞとか、そういう状況になって、あれって、これ、同じ場所なのに条件違うんだなと思って。
なるほど。
それって、ないですか？
そういう状況。
あんまり、数字意識したことないからな。
あ、そうなんだ。数字で意識してっていうのはないの？
まず大前提として、複数台違うボディと取り比べるっていうことがあまりないのと、そういうので撮ってるシチュエーションって、光の量が一定な時が多いんで、
はいはいはい、
露出決め打ちにしちゃってて、
なるほどね。
変わらってないとか、そういう。同じ露出を与えてて、で、映りの明るさ、映ったものの明るさが違うってなると、ちょっと、まずいなっていうね、もうありますけど。
スノーさんは、例えば 5D と、
そうですね。
40と、こう、付け替えて撮ったりとかいうときに。
ゴミのチェックをするときに、センサーの、モニターを映して、同じ感度、同じ絞り、同じレンズ、同じシャッタースピードって、まあ、要は条件同じで、取り比べるっていうかね、複数台使うときは必ず同じように撮影して、それをチェックするんですけど、ヒストグラムを見る限り、ほぼ一緒のところに山が 出てます。10、20、40と5D ですけど、
うん、
でね、あの、それとは違うんですけど、
うん、
あの、デスクトップを撮影してるんですね。
はいはいはい。
あの、で、えっ、ー、と、ソリッドグレーっていう、まあ、アップルの、っていう、ソリッドグレーっていうのにデスクトップをしてまして、
うんうんうん、
で、あの、グレーの色がそれぞれ違うんですよ。
見方が。はいはいはい。
これはね、あの、なんていうんでしょう。やっぱり、あの、グレーって一番難しいらしくて、
ほうほうほう、
ちょっと感度とは違うんですけど、
うん、
グレーを出して、グレーをグレーに表現するっていうのは難しいらしくて、10D が一番ヘンテコリンな色になるんですけどね。
へー。
だんだんよく、あの、新しくなるにつれて、あの、画面で見ているソリッドグレーに近いグレーを出してくれるんですけれども。まあ、だから、いや、マーク3と30は世代が違うので、
うんうん、
まあ、その、そういう差があ
る
とは、うん、可能性はあると思いますね。
おー、なるほどね。
まあ、厳密に言うとね、個体差があるとか、昔のデジカメって、個体差が大きいとか少ないとかいろいろ言われたこともある。
あ、そうなんだ。
ぐらいで、
はい。あ、じゃあ同じ機種でも、違いが出てた
とか、うん。違いが出ちゃう。
おー、なるほどね。そっかそっか。なんか、うん、位相感度で一つ上げるとか、そんな感じだったんですよね。
そんなに違うのはちょっとあれですね。でも、まあ、それはちょっと全く、なんか、そういう、実際に撮影する条件じゃなくて、
うんうん、
室内で、同じ、こう光が変わらない、ものを、
うんうん、
比較した方が、よりはっきりすると思うので。
そっか。じゃあ、そういうテストを一回してみた方がいいと思うんですよね。
そうですね。
なるほど。じゃあ、ちょっとそれをしてみたいと思います。相談コーナーと言いつつ、まあ、こんな感じで、
はい、
今回は短めに。はい、まあ、複数台使ってる人で、そういうのがもし、なんかあったら、試して見て教えらせていただけると嬉しいんですが、はい、僕の方もちょっと試して結果をまた番組でお知らせできればと思っております。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、ギャラリーで面白いことのところで言うの忘れたんですけど、
うん、
来年あのなんだっけあれをやります。ワークショップ
お、
やります。はい。
一応日付も。3回目になるんですか、
ね、はい、3回目ですね。
はい。
日付も一応、あの、決めてきましたので、またそのうち、ご案内できると思います。
はい。はい、じゃあ、はい、次回にでも、そこら辺をご案内ができればというところですね。はい。はい、あ、あれ
あ、すいません。なんかぼんやりしてました。
はい。
疲れです。
いやー、なんか、久しぶりになんかこう仕事に詰まるという素敵なこう状況に陥っていて。
そっかそっか。
今月、先日あたりは大丈夫だと思ってたんですけど、なんか久しぶりにペンタブレットがうなっております。
おぉ。はい。
そうなんだ。はい。ということで、また来週。
はい。